愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは大学院理工学研究科の板垣義輝助教です。今週は板垣先生のスウェーデン留学時代について、そして光センサーの研究について伺います。
先生は大学時代にスウェーデンに留学していらっしゃったことがあったと聞きましたけれど、はいはい、
大学の時代の研究室のですね、はい、お世話になった先生、塩谷勝先生という先生、もう退官されてるんですけども、はい、まあ、その先生がですね、スウェーデンと20年来の親交がありまして、で、私その大学を出た後ですね、はい、そのスウェーデンの研究所にですね、博士研究員として、まあ、行ってみないかっていうことを言われて、で、まあ、興味もあったので、行くことにしたんですよね。
先生は広島大学のご出身だそうですけれども、はい、その博士課程在学中では第1号の。
そうなんです。ちょうどそのスウェーデンと日本の交換留学の締結がなされまして、はい、でそれの第1号で行かせていただいた。
それもスウェーデンといったら、はい、ノーベル賞の国ですよね。
そうですね、はい、だからもうそういう基礎から応用まで、はい、幅広い研究をやっているところで、すごく研究者にとっては魅力的な場所ですよね、
はい、いろんな刺激を受けて帰られたんじゃないですか、はい
は
い、
最初はすごく不安だったんですけども、はい、スウェーデンの研究室に行ったらスウェーデン人だけじゃないんですよね、日本の研究室とは日本人が大半なんですけども、スウェーデンの研究室に行くとすごく国際色豊かで、イタリア人もいるし、はい、ドイツ人もいればロシア人もいるし、中国人もいるしっていうことで、いろんな国から研究者が来てですね、はい、それでこうお互いにこう研究でやっていくってね、すごく刺激を受けました。
でもその中でやってこられたっていうことが、はい、また先生のこう研究を続けていく上で自信につながっていたり。
そうですね、はい、最終的には2年いたんですけども、もうその2年の中でかなり論文も10本ぐらい出すことができましたし、
はい
はい、自分にとって大きなステップアップになったと思いますね、はい、それから今の自分のがあるのは、2年のおかげかなと言ってもいいぐらいの、それぐらいの位置を占める2年間だったですね。
ああ、そうですか、
はいはい、不安定化合物を研究するための最新鋭の装置があってですね、それをぜひとも使って研究してみたいということですね。それを使うと不安定化合物がこう時間とともにどういうふうに変化していくかっていうのをこう時間とともに追うことができるんですね、
私不安定化合物という言葉を聞いたことがかつてあったかどうかぐらいの、はい知識しかないんですけれども、はい、化合物って不安定な時間帯といいますか時があるんですか、
はい、そうなんですよ。我々の身の回りにたくさんの化合物あるんですけども、はい、それは通常安定な状態、
はい、
1年経ってもそのままだし2年経ってもそのままなんですけども、その安定な化合物に無理やり電子を加えてやったりとか、今度逆に無理やり電子を取ってやったりとかすると、たちまちそれは不安定な化合物になる。
もう電子の数っていうのはもう決まって
るんですね。だから余計なものを入れてほしくもないし抜いてほしくもないんですよ。
そうですよね、
だから抜かれたものっていうのはそれをすぐさま取り返そうとするんです。ですから一旦そういう不安定なものができてもすぐ元の状態に戻っちゃうんですね、でそれが大体100万分の1秒ぐらいで元に戻っちゃうんで、瞬きするままないですよね。
100万分の1秒、
はい、
気がつかなければ不安定な状態ないってことですよね、
もう
化合物は化合物、A 化合物から B 化合物に変化したっていうだけなのに、先生はその100万分の1秒の不安定な状態に目をつけられた。
そうなんですよ。
そしてスウェーデンではそれを時間を追って変化する様が見えるぐらいの装置があったんですか。
100万分の1秒しかいないやつがその時間とともにどういうふうに変化してこう B になっていくのかっていう、
それはでも今までにないこうなんていうんですか、先生の中でおこうなってるのかと、目の当たりにしてまた興味を惹かれたんじゃないですか。
そうですね、こんなこともわかるんだなと思ってね。
でもその不安定な状態の時に A 化合物が B になるかどうかっていうのが決まるというふうにも伺いましたけれど、
そうなんですよ。たかだか100万分の1秒しかいないんですけども、A というものが最終的にじゃあ B になるのか、C になるのか D になるのかっていうのは、その100万分の1秒で決まっちゃうんです。
どうその電子を抜かれるのか加えられるのか、その不安定な時に 取り戻し方とか、
そうなんですね、
放出し方とか、
そうなんですよ、電子を取られた時に取られたその化合物がどういうふうな格好をしているのか、
格好、はい、
ちゃんと元の取られる前の格好になってるのか、それともなんかこうくちゃくちゃになった歪んだような格好をしているのか、で歪んでるんであればどんなふうに歪んでるのかっていうのが、その後どうなるのかっていうポイントになるんですよね。
じゃあ本当にその100万分の1秒っていうのは、この化合物にとっては将来を決める、
そうなんですよ、
一瞬なんですね。
将来を決める一瞬、本当まさにそうなんですよね、
あの一瞬があってよかったと、
振り返ると振り返るとあの100万分の1秒があってよかったって、
あのスウェーデンの時代があってよかったと思えるように、
そうね、そうなんです、まさにね、もうスウェーデンの時代っていうのは僕にとってね、その重要な時ですね、
その不安定化合物というのを学んでらっしゃったと、いうことなんですけれども、それが今先生の研究にどう生かされてきているんでしょうか。
ですね、まあ、いろんな研究をやってたんで、直接的には結びついてないところもあるんですけども、不安定化合物をどうやって見るかっていう研究手段ですね、で研究手段は、分光学という研究手段を使うんですね、
分光学というのはどういう字を書きますか。
光を分ける学問なんですけども、それは先ほど言ったその不安定化合物がどんな格好をしているのかっていう、いうのをどうやって知るかっていうと、それにこう分光学装置、分光学の装置をで調べたときに、どこの光の波長で検出されるかによって、その分子の形が分かるんですよ。そういった学問のことを、まあ、分光学っていうんですけども。
光にはいろんな光がありますよね。
そうなんですよ。いろんな光があるんですけども、まあ、そのいろんな光っていうのは波長で、
波長、
光の波長で分かれてるんですけども、そのどこの波長に出てくるかによって、その位置がどんな格好してるかっていうのが分かるんですよ、でそれがなんで今の研究と結びついてるのかというと、今やってるのは光を使ったセンサーなんですけども、光を使ったセンサーでもう一ついいことがあって、今回はその例えば鉛イオンのね、あのセンサーを作ってるんですけれども、鉛だけじゃなくてね、その他の金属、有害金属たくさんあるんです、で鉛イオンは捉えたけども、他の金属はじゃあどうなんだっていうことがあるんですね、でその時に鉛を捉えた場合と他の金属を捉えた場合の波長が違う、波長が違うと鉛はこれだけある、例えばあとは他の重金属はこれだけあるっていうのが区別して分かるんですよね、これはあの光を使ったセンサーの大きなメリットなんですよね。普通の電流を使ったセンサーだと電流が大きい小さいしか出てこないので、どの化合物がどれぐらいあるかっていうのは見分けがつかないことがある、
光の波長の区別によって、
濃度を決めるだけじゃなくて何があるのかっていうのも分かる。
なるほど、
でまあ、それのまあベースとなるのが分光学なので、まあ、今から考えてみると昔やってたあのマニアックな研究が今に来てるなという、
これまではその電気を使ってのセンサーっていうのが、まあ、これまでと言いますか今も主流だと思うんですが、光センサーのいいところっていうのはどういうところなんですか。
どういう物質があるかっていうのを分けることができるっていうのもありますし、あの電気を使うセンサーっていうのはそのセンサーをこう金属線でつなぐんですね、で金属線でつないじゃうとあのその電気信号を送るときにどうしてもロスがあるんですよね、でそうなんですけど光センサーの場合は、その金属線の代わりにこう光ファイバーを使うことができるんです、で光ファイバーっていうのは今あの、ね、インターネットとかでも、あの光ファイバーが主流になってるじゃないですか、であれはその一度にたくさんのデータを高速にしかも遠くまで運ぶことができるんで、あの光ファイバーが主流になってるんですけども、でその光ファイバーをセンサーに使ってやるとその遠くの情報を得ることができるんですね、で例えばそのどこそこの川の水質が知りたいと、ではその、あのカバン抱えてそこの川に行ってですね、水を汲んでこなくても
ビーカー持って汲んでこなくてもいいと、
汲んでこなくてもそこにあらかじめセンサーを置いておけば、そこの川の状態が光ファイバーを通じて
データが送られてくる、
分かる、
なるほど、
専門用語でリモートセンシングっていうふうに言うんですけども、離れたところのね情報が分かるっていうことなんです。
重金属といいますか、例えば鉛とかでも大変大切な金属ではあるけれども、 自然界に出しちゃいけないと有害になってしまう、ええ、だからそこでこう食い止めるためにセンサーで見つけ出す必要があると思うんですが、はい、例えばまあ工場なんかですと本当に火を起こしちゃいけないとか、
そうなんですね、
ちょっと危険性がありますけれども、
そういうところでもあの光を使ったセンサーだと光でその物質が引火しちゃったりすることはないわけですから、
はい、
そういう危険な箇所でもこう光センサーを潜り込まして、そこの、あの環境を調査することができる。
なるほど。環境にも目を向けられてきたっていうのは、はい、ご家族の存在とかもあるんじゃないですか。
そうですね、私ね、こう松山で来てからね、家内とここで知り合いまして、はい、ここで結婚したんですけども、それでまあ今あの1歳10ヶ月の娘もおりましてね、
はい、
まあまあ、そういうこともあって、まあ、この子のねが大きくなる世代にその環境を汚しちゃいけないということで、まあ少しでもねそういう環境の改善にね、役に立てれば幸いだなと思ってね、そういう気持ちで研究してますけどね、
研究を始められた頃とはまたそういった部分でもこう意識が変わってきたんじゃないですか。
そうですね、始めた頃はもうセンサー、環境センサーをやってるなんてのは想像もつかなかったんですけどね、もう今ねこうやってこう将来を目指した ね、
そうですね、
研究ができるっていうのはもうすごく幸せだなと思いますけど、
あの先週お伺いしたんですけれども、もともとはその歴史がお好きでっていうお話を伺ってましたが、はいはい、今やってるお仕事研究っていうのもその歴史の中で、こう地球が将来どうなっていくかとか、はい、そういったことにこう結びついてるような気がしませんか。
そうですね、私センサーやってますけど、
はい、
まあ、センサー一つとってもね、その昔からこういろいろとこうセンサーの機能とかが変遷してきてね、その今に至ってるんですけども、昔のその先人のね、努力を受け継いで、それをまたより良いものにしてこう未来につないでいくってね、まさにまあ歴史だと思いますね。
そうですね、はい、最初に不安定化合物という言葉を聞いた時は、はい、なんだそれはと思ったんですけれども、なんか全然関係のない私たちの生活の中で、はい、関係のないものじゃないんじゃないかなっていうように思えてくるぐらいは、はい、ちょっと温かみのあるような気さえ、
まあ100万分の1秒なんですけども、まあ、研究をしてみればね、あのかなり愛着が
湧いてきますね
、
はい、いやお話を聞いてても先生にさえ親しみが昨日までで愛大博2008は終わってしまったんですけれども、はい、またこれからまた来年、
はい、
開催されるとすれば、新たな研究がまた皆さんにねご披露できるかもしれませんので、はい、先生これからもまたそれ難しそうだなって思うようなことも柔らかく、
はい、そうですね、
はい、
あの簡単に説明するように、
はい、
ね、頑張りたいと思います、
はい、また楽しいお話を聞かせてください、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは地球深部ダイナミクス研究センターの井上徹准教授です。お楽しみに。